マネリテ足りてる？こんにちは、マネリテ浜田です。
こんにちは、お相手は才川貴子です。浜田さん、今回もぜひお勉強を教えてください。よろしくお願いします。
そんな大したもんじゃないですからクイズ出す人ぐらいで
いや結構
楽しくないとね
うん、うん、
頭に入んないですから。
そうですね、
はい、ゲーム感覚でお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さて、
では前回からずっとね、うん、この安定資産とかやってきましたよね、
はい、
このもう基本的なものとして安定資産、うん、成長資産、うん、実物資産があるよっていうことをもうおさらいとしてね、これまでのおさらいとしてやってきました、うん、で金は現物資産だよって話でした、
うん、そうですね、実物資産とも言いますね、
うん、実物資産、はい、そして前回前々回の2回で安定資産、
うん、そうですね
っていうところで、そこもまたクラス分けがあるよってしましたよね、
うん、そうですね、
預金の部分と債券と呼ばれる、
はい、そうです、
部分があるんだよって、はい、間接金融と直接金融の2つがあるんだよっていうところまで間違ってないですか、はい、大丈夫ですか。
完璧です。
よかった、
はい、
よかった。
で、お友達に話せますよ、はい、
そこから前回私は欲を出して、
はい、
いや、なんか話聞いて分かったようになったから、
うん、
投資しちゃおっかな、してみたい気分になった、浜田さん何がいいですかなんて伺ったら、まだまだその先がつながってあるんだよっていうことでしたよね、
う
ん、
そうです。
それが成長資産、
うん、そうです、
うん、成長資産って何ですかっていうところから講師今日は教えていただけますか。
はい、ありがとうございます。そう。だから、前回お伝えしたように、間接金融っていうのは投資ではないわけですよね。
うん。はい。
あくまでも直接金融が、
うん。
お金を融通するルールの中で投資、うん。
投資。はい。
うん。で、その投資をする対象の中でも、
うん。
安定資産にクラス分けされている債券っていうのが含まれるよ。
はい。
なぜならば、
うん。
その企業さん、国に直接お金を貸してあげるからです。
はい。
だから投資家なんですっていう、
うんうん。はい。
簡単に言うとそういうお話だったんですけど。
はい。
と、株式です。
株。はい。
株式。
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 はい。
まあ、成長資産、これはもう株式になります。なぜならばですけれども、
はい、うん。
まあ、上場している会社であれば、
はい。
まあ、ニュースとかになる日経平均株価がとかってありますけど、
うん、そうですよね、はい。
はい。株価ってあるわけですよ。
うん。
それは株式のお値段ですけど。
はい。
簡単にですよ。もう単純にです。難しいこと考えないでもあって。うん、
はい。
株式の値段、株価ってなんで上がりますかね？
なんで上がる？
うん。
なんで上がる？
うん。株価が上がる理由とは何でしょう？
ああ。わかんないです。
その会社の偏差値みたいなものじゃないですか。
うん、ああ、でもそうですよね。よく、うん、何か悪いことがあったりするとすぐ下がるしね。
うん。うん、
いいことがあったりすると、上がりますしね。
うん。
うんうんうん。そうやって言われる、偏差値ね。そうやって言われる。
偏差値みたいなものですよ。
うんうん。
で、当然今のお話みたく、いろんな理由はあるんですけど、
うん、
ざっくり簡単に言うと株価が上がっていくってことは、う
ん、はい、
この会社って将来、
うん、
成長していくだろうなっていう、
うんうん、
期待があるわけですよね。
はい。
だから投資家の方も、うん、じゃあ投資するんだったらこの会社の株式に投資しようと。
はい。
なぜならばこの会社将来有望で、うん、今もこういうことも準備していてね、
うんうん、
新しい製品を開発していてとか。
うんうん、
これが世の中の役に立つだろう。まあ、簡単に言えば売れるだろうとか。
はい。
うん。で、あるならば、この会社の偏差値ってまだまだ将来上がっていくだろうなっていう。
うんうん。
なので、その成長することに投資をするから成長資産なんですよね。
はい。うん。うん、はい。
ですので、そのクラス分けがなぜ成長かというと。
うん。
うん。 株価っていうのはその企業の成長とともに、増えていくし、上がっていくし。でも残念ながら、会社の成長が止まれば、やっぱり下がっていっちゃうんですよねっていう。これが株式の仕組みだと思ってもらって、だから成長資産なんだよってい
おう、はい。じゃあ、この上がる下がるっていうのは、
う。
需要と供給のバランス、売り手と買い手側のバランスによって増えたり減ったりっていう。
当然それもしますよね。だって株式って無限にあるわけではないので、と、証券市場って今、市場っていうぐらいなんで、常に買う人と売る人をこうマッチングさせてるわけじゃないですか。だから例えばじゃあ、これからこの優秀な会社が日本の株式市場に上場しますよ、なんて言うと、その会社のじゃあ株を買っときたいってやっぱり抽選だったりしますよね。
そうすると
あれっ
株
て、
価上がっていきますよね。
そう、概ねね。一時上がって、まあその後下がるとかもいろいろあるんですけど、やっぱりそこはチャンスだっていうことで、でも誰でも買えないってことですよね。
ああ、そっかそっか。
発行されている株式のその枚数って言ったの、今かな。っていうのは限定されるから。なので、需要と供給的なところはあるんですけど、では、この間の回答です。そう、なんで僕がですね、わざわざ実物資産だとか、安定資産だとか、で、ここに来て成長資産、わざわざこう遠回りみたいな話をしたかなんですけど、資産配分っていう考え方を、理解していただくことが、実は、とっても大事だからです。
資産配分。
資産配分です。要は、投資をする対象の資産。これを、じゃあ、ここまで習っていただいた、安定資産、成長資産にどうやって、どれぐらいの塩梅で、分けていくのっていう。
あ、大事ですね、それはね。
そうです。で、ちょっと専門用語をここで出します。アセットアロケーションという言葉で
アセットアロケーション。
これって、そのご自身の投資をする資産の配分の大枠だったり構成や比率を決めることをアセットアロケーションって言います。で、もう一個、ポートフォリオっていう言葉があるんですよ。
ポートフォリオ。
これは、その資産配分、構成や比率を決めた中身ですね。ここに対して具
な
体
るほ
的
ど、
にな
る
どう
ほ
い
ど。
う組み合わせをするのなんですけど、今日は女性のサイカーさんにわかりやすいちょっと例え話でいきたいな
あ、
と。
ぜひぜひお願いします。
これですね、まあ、あんまり声を大にはしては言えないんですけど、
なんでしょ
意外と金融機関でお仕事をされているセールスパーソンの方もですね、このアセットアロケーションとポートフォリオの言葉の使い方が、あれちょっとそれ間違ってますよみたいな人がお見受けすることが多いので、ぜひですね、これは知っといてもらいたいなと思います。アセットアロケーションを例えるならばですよ、お料理のレシピだと思ってください。
お料理のレシピね。
じゃあ、そのレシピで何を計画するのか、考えるのかというと、栄養のバランスだと思ってます。そのバランスよくいろんな栄養素を取るためのお料理のレシピって、こうなるよ、みたいな感じですよね。
そう
大
で
丈夫
す
で
ね。
す、ここ。
大丈夫ですよ。
じゃあ、それをもとにポートフォリオは何なのっていうと、完成した料理ですよ。
おー、はい。
具体的な食材の
なる
組み
ほ
合
ど
わ
ね。
せ、になってきます。なんかイメージつきます？
つきま
だか
す。
ら外枠と、外枠の構成と、具体的な組み合わせってことです。で、じゃあ内容ってアセットアロケーションっていうのはさっきも言ったように、そのバランス、栄養バランスの計画ですから、どうやってそのご自身の資産の栄養バランスを取りますかっていう。 これで人によって違うじゃないですか。例えば、僕みたいな世代で男性で多いのが、あるでしょ？ちょっと塩分控えましょうとか。
ああ、ありますね。
糖分
減
控
塩
えま
ね。
しょうとか。
そうですね。
そういう方のための栄養バランスを考えるわけですよ。でも逆のケースもあるでしょ？もうちょっと今の体重だと低すぎちゃって、
ああ、
ね、
もっとね、
逆に。
増やしましょう、みたい
もうちょっと
な。
栄養、こういう栄養、取り入れた方が、もっと健康な体になりますよって方もいらっしゃるわけじゃないですか。
人によって
な
違
の
い
で、
ますね。
人によって違うってことなんですよ。で、じゃあ実際にポートフォリオはっていうと、その計画に基づいた、じゃあ具体的な金融商品の組み合わせ。
なるほどね。わ
なん
か
かイ
り
メー
や
ジつい
す
て
い。
きました？
わかりやすいです。
で、イメージとしてアセットアロケーションというのは大枠なので、抽象的なんですよ。これが習っていただいた安定資産とか成長資産。で、その中から具体的に詳細を決めるのがポートフォリオ。
そこからさらに具体
そ
的な話になっ
う。
てい
大
く。
枠、詳細みたいな。なので、必然的に優先順位としては、まずアセットアロケーションというのを決めて、で、その中からポートフォリオを決めていくって。
最初に大枠で、こういうものって決めてから、もう細かく、最初から、あれ、これ、こっちに手を出そうではなくて、最初にもう大枠、このジャンルからみたいな感じで、そこから選択していくんですね。
だと思うんですよね。っていうのが、例えば、カレーを作るときに、先にお肉とか野菜から選ばないよねって。
ああ、最初何作ろうかなって
そうです
考
よね。
え
カ
て
レーがもう
から、
シーフードカレーなのか、ね、ビーフカレーなのか、ね、チキンカレーなのか。カレーだけでもアセットアロケーションが必要なわけですよね。今日はシーフードで行こうとか。じ
な
ゃあ、
るほど。
そうでしょ？じゃあシーフードの中身は何入れようかな。エビ入れる方もいるでしょうし。とかね。
のベテランになったら、それ投資のベテランになったら、これとこれだからこうねって、もうすぐそれは分かってくるんですよ、きっと。具
こ
体
れ
的な
が、
ところだけ見ても。
そうですね。でも基本ってすごいプロであっても簡単で、これまでお伝えした、その安定資産と成長資産。で、中にはその実物資産も含めた、その割合をどうしようかな。で、その割合を決める前提条件が、その時々の、まあ、時代背景ですよね。
時代背景もそっか。
例えば、じゃあ今株価好調、しばらく好調だよね。ちゃんと理由もあって。で、あれば、じゃあ、なるべく成長資産の割合を増やして、安定資産の割合を減らそうかな、みたいな。それはそうですよね。だって成長資産、これからもまだ株価上がっていきそうっていう背景が見えていれば、同じ、例えば1000万円のお金を預かって運用していくでも、その1000万の内訳ですよね。詳細は成長資産を多くした方が、ちゃんと利益って狙っていけるわけじゃないですか。これいい時の場合ですよ。でも、過去にあるわけですよ。例えばリーマンショックだったりとか。まあそういったことって、まあ10年、15年に1回ぐらい起こりうる。こういった時には、攻めちゃダメなんで守るわけですよ。そうすると安定資産を多めにして、今は成長しない時期だから、なるべく増やすことよりも守ることを重視するわけですよ。っていうのを変えていくイメージかな。プロは。常にこれをやってますよっていうイメージ持ってもらうといいと思う。
そうなんですね。
なので、初心者の方であればですけど、例えばですよ、まあ、期間もあるので、例えばじゃあ20年間、投資をするって、まあ、できるっていう前提でね、考えたときに、で、さらに、ちょっと自分であんまりこう、あれこれね、日々見たりとかしながら変えていくのはちょっと自信がないなと。まあ、そういった方もいらっしゃるじゃないですか。 で、あるならば、例えば、その、レシピで言うと、安定資産と成長資産を、まあ、半々を目安に、やっていくといいかなと思います。うん。ただ、どっちに転んでもいいじゃない？
そうですね。ああ、そうやって決めるんですね。
ただし、この方が儲かるからではないので、皆さん。
あ、そこじゃないっ
リ
ていう
ス
こ
クじ
と
ゃ
で。
ないですか。
ああ、そう
そ
で
んな
す
に
ね。
大きく儲からないけど、そんなに損しないなっていうレベル感で言うならば、わかりやすく言うと安定資産と成長資産半々ぐらいで持っとけば、じゃあ、例えば、20年振り返ったときに、あの時預貯金してたよりも、振り返ってみたらね、全然良かったよねっていう結果になれば、
いい
いい
ですもんね。
話なので、だそういうのをやりながら、じゃあ、興味を持って自分でももっと考えて、積極的な投資をされたいっていう方であれば、じゃあ、株式の割合増やしていってみるとかね。まあ、そういうのも出てくるかなと思うんですけど。結局ね、大きな儲けを狙うってことは、あべこべもあるってことなんで、それがリスクってお話ですよね。
そうですね。
だからそこをつなげて考えてもらって、あとは自分の価値観ですから。
時間ね。
まずそんなに大きく儲かんなくてもいいけど、そんなにとにかく大きく損したくないなっていう、ざっくり感なんですけど、で、あるならば、今お伝えしたように、まあ半分ずつ持つっていう考え方。これも間違いではないですね。
おお、そっか。なるほどね。いろんなこと聞きたいんですよ。もっともっと。
ありがとうございます。
ちょっとお時間がね、あるんですけどね。
だから、本当お料理をイメージしてもらっていいと思いますよ。
本当、それがすっごい今日分かりやすかったです。なるほどねっていう。最初に大枠決めて。でも、やっぱりちゃんと分散した方がいいっていうことなんで、これだけっていうことに決めないで、やっぱりこう、分けるっていうことが基本なんですね。
そうです。これって物事何でも大事だと思うんですよ。例えば僕、出張すること多いじゃないですか。多いんですけど、一応まず考えるのは、その目的地まで行くための A ルート、B ルートみたいな。例えばね、飛行機で行った方が早いけれども、リスクもありますよね。もしその時台風来ちゃったらとか。飛行機飛ばないリスクもあるわけですよ。でもその時に B ルートで行けるように、例えば新幹線でも行くんだったら、どうやって目的地までたどり着くかな、みたいに考えたりす
そう
る。
で
こ
す
れが
ね。
分散の考え方ですよね。
っていうことは、投資の成果を上げるには、アセットアロケーション。最初の大枠をしっかりとやることが、成果の決め手っていうことなんですね。
そうですね。これもアメリカの有名な投資家の方がおっしゃってて、投資の成果の9割はアセットアロケーションで決まるという。これググってもらうとすぐ出ますから。
そうなんですね。9割。やっぱりお金だけじゃないけど、何でもやっぱりしっかりと下準備が必要なんですね。しっ
そう
か
で
り
す。
と大枠から固めていくってこと、何でもそうなんですね。
もう、当てに行って当たるもんではないので、投資の考え方って大雑把に正しいことを考えるっていう感じかな。
おー、そういうことなのか。
日本語としてちょっと正しくないかもしれないですけど、ぴったり当てるのは誰もできないので、大雑把に、だから大枠ですよね。大雑把に正しいことをまず決めるっていうのが、すごい大事だと思う。
すごい。いや、なんかこの数週間ですごくいろんなことを吸収しました。
よかったです。
安定資産に成長資産、今回も、ああ、なるほどねっていう、すごくこう、納得感というか腹落ちすることが多かったですね。
よかったです。
ちょっとじゃあこれを、今回のことを踏まえて、内緒で、じゃあ、この、 収録とはまた別の内緒で、これがいいよ、これおすすめだよって。浜田さん教えてくださいね。
はい、僕はそれやんないですから、自分で決めなさいって結構あれですよ。自己責任を重視しますから。
そうなんです。
大枠は教えますけど。
あ、そうか、そうか。
はい、
ポートフォリオは自分で決めろっていうことですね。
そのお手伝いをしますけど。
わかりました。
はい。
では、本当に内容の濃い時間を今日もありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
はい。では、今回はここで失礼します。
はい、ありがとうございます。